いやね、大変だったんだよね。いや、どうしても先にこれをもうどうしてもまあ某宗教団体の冊子みたいなやつあるじゃないね、冊子みたいなよくあるじゃない、はい、勝手にあの変な街角に置いてあったり、はい、玄関に投函されてたってことでしょ、これ。
ポストに、
ね、宗教雑誌のあれだよね、あの冊子のさ、なんか教祖みたいなプロフィールとか言って、
教祖みたいな
著書はね、なんか何十言語に翻訳されとか言って、はい、書いてあるんだけど、翻訳されたんじゃないから翻訳したんだよねこれもどうしても言いたかった今思ったんだけど、これは言わずにいられないでしょ、
はい、
翻訳されたって言うと、なんかその各国で素晴らしいって話になって、
そうですね、聖書みたいなな
ってじゃないで、売り込み行ったんでしょもうそこはもうはっきりとしておかないと、はい、ここはっきりしとかないとね。だからもうそういうことなんですよ。ああそうかと、10言語にね翻訳されたんだと思うやつがいるのかって話なわけですよ。
いるんでしょうね
いるんで、でもそういうそんなおめでたいのもう労せずしてだよね、
はい、
もうほんとあとは導くだけですよこれ以上は危険なのでやめますか、はい、最近めっきり寒くなってね。
今日のおやつなんですけど、
はい、
ちょっといただき物なんですが、名家月世界、
うんうん、軽いね。
軽いんです
よ。富山市富山といえばハンコンタンだっけ、なんかわかんないけど、なんかあんだよね。
あ、そうなの。
違ったっけな、なんか、うん、これとは違う、なんか
コーヒーのブラックにもよく合う日本茶はもち
ろん。ジェアースでもそういう軽さだよね、うん。
明治の半ばに創生され、
あ、落雁の
軽
いやつみたい。
なるほどなるほど。
溶け、あの口中溶ける系、
はい、まあ、
なんだろうこれ、食感で言えばね、アスベストみたいな食ったのかお
前まあアスベスト見るところから想像できる食感ってこと。
石綿が肺に入ってんのかお前って話国家賠償請求を考えなさいって。もう買ってきたけど、はい、まあ別に食わなくていいんだ、
はい、
名前が岡田だからまあ完全にダジャレ、グリコのくせに、
はい、
岡田だからこれね、またここで買ったんだよね、岡田 31%
岡田じゃねえ、
岡田ケーキの、まあ、31% が、まあ、岡田です、うん、岡田含有率 31% なんだけど、 30% でいいじゃん
なんで 1%?
ここ 1% 正直に、
はい、
どうしても31入ってんのに30とは言いたくないってどうしても思ったのか、ね、
もしか33
にすればいいんだよ、うん、3分の1岡田です。その 2% の森に対してね、今更消費者センターも何も言いません、はい、福島産の野菜を全部国内産でぼかしてるね外食産業が当たり前の中で、
はい、
このおからの 2% ごまかしをいちいちこっちも言いませんから、
はい、
なんと3分の1がおからですと、
はい、
なんならこれ 40% とか 50% とか持ったっても言いません、
うん、
31% はちょっと正直すぎないかと。
そうですね、
うん、
これが持ってたらどうします。
これ森で本当は 28.5% ぐらい
、はい、
ケチな盛り方すんな。まあ、おからだからって言われてもその、まあはい、おからですかみたいな感じになってしまうけど、まあ別に今食ってどうこうって話じゃないんで、この名前だけね、このひらがなのフォントっていうか何か、はい、フォント
が、フォントですね。
非常にあの。なんかナムコがまたあの知的なパズルゲームを出しましたみたいな時の、ね、なんかあの感じなんだよね。
あと土星さんにも似てます。
何でしょう、
あのマザーの、
ああはあはあ、
はい、土星さんフォントがこんな感じです。
なるほどね、そっち系のフォントだよね、はい、まあ三ちゃんってあれか、三ちゃんじゃねえのか今、二ちゃんか、イーテレ的なね、
そうです、
ね、佐藤正彦じゃないけど、
まあ、デザインア的な
で、まあなんかこれを感じさせるラジオで伝わんないなこれ。
あ、ピタゴラ1から揃いましたよ。
あ、ピタゴラの DVD、はい、これは見たいね、うん、後で全部見よう。何の話をしたんだっけな。それでね、寒くなったからあったかいものが美味しいじゃない、
はい、
まあ別に僕も真夏でもあったかいもの食べるんですけど、うん、ちょうどめっきり冷え込んだなってのが10月のね、第1週か2週ぐらいにガガッときたんだよね、
はい、
俺その時にちょうど舌をねすごい火傷してしまって、
はい、
ひどい火傷してしまって、はい、最初自分で舌がんなんじゃないかって疑ってネットで調べるぐらいもうしこりになっちゃった、
はいはいはい、
下のど真ん中が直径1センチぐらいのクレーター、あのクレーターじゃねえか出っ張ってるから、
はい、
逆にボコッとほんと火傷ですよ。
大きい口内炎みたいな。
そう口内炎だと思ってた、
はい、
そしたらさ火傷でさもうすごいのよ。
何食べたんですか。
なんか熱いもん食っちゃった確かにでなんとなく覚えてないの。次の日からブワーって腫れてきて、
はい、
でも画像検索したらさもうその舌がんのさ画像ともう同じなわけ。俺は鏡見たら、はい、お前死ぬほど焦って、
はい、
なんじゃこりゃっつって、でまあでも1日2日したら明らかに火傷な感じでこう、はい、ガーッと変わっていってね、あこれ火傷っていうかもう感覚が火傷なの。どう考えても、はい、いてだからもうめっきり寒くなってきてみんなね冷たいそばから温かいそばに世間が変えるようなタイミングでね、
はい、
年がら年中温かいものしか食わない俺がねいよいよ熱々のものしか食わないってシフトするときにですよ、
はい、
もういやいや冷たいそば食ってるわけ、
はい、
もう熱いもん食えないから、
はい、
もう泣きたくなってさ、
うん、
体は冷えるしさ、あれで体冷えると余計この舌の治りっていうかさ、
うん、
だから栄養のあるもんあんま食べれないから。
そうですよね。
でまたこの舌の怪我っていうのはビタミン C 系もきついの、
はい、
ゼリーとかで済ませたいんだけど、
はい、
その柑橘の味とかを避けなきゃいけないわけですよ、
はい、敏感ですからね。
痛いのとにかく酸っぱいもんと辛いもんが食えない、
はい、
しょっぱいもんも嫌だな、
はい、
だからあの蒸しケーキみたいなやつとかをお茶でこう染ませて、
はい
はいはい、本当介護食的な感じ、
はい、
体ピンピンしてんのに、
うん、
なんかそういう食生活ですっごいストレスだった。
痩せました。
どう体重、
はい、
どうだろう分かんないですよ。むしろ太ったんじゃないの。なんかそれの、うん、自分で太ったか痩せたかっていうのははっきりしないけどうわ大変でしたね。やっと治ってやっと普通にあったかいもんとか食えるようになった頃には体がみんなさ、いやここのとこ寒くなったねって、でももう慣れたねみたいな時期に今なってるわけですよ、
はい、
本当に困るねこういうのね毎日熱々の豚汁を飲みたかったのにやっと飲めるようになった。もう10月終わりですから。
そうです、これから本番ですよ。
まあもう北海道もね買ってあるしね、
うん、
僕はもう防寒は毎年のごとく完璧なんですけど、
はい、
何の話だ、じゃあ、妖怪ウォッチの妖怪ウォッチ2本家がどんだけ面白かったかっていう話をしてもらって。
そうですね、なんかまあ本当よくできた子供騙しですよね、
うんうん、
なんか妖怪の名前が基本ダジャレになってるんですよ、
うん
でまあ、その辺は子供好きそうだなとか思いながらなんですけど、たまにダジャレじゃない普通のものやつとかいて、そこのとこちゃんとやれよとか思うんですね。
普通のやつ
例えば なんだろう、なんかまあ妖怪って言ってもいわゆる水木漫画とかに出てくるような妖怪だけじゃなくてオリジナルのやつもいっぱいいるわけですね、
うんうんうん、
なんて言うんですかね、なんか、うん、全然覚えてないんですけど、
まあ、水木漫画のはもちろん大半があの主要キャラも含めて大半が民間
伝承、そうです伝統的ないわゆる
やつでね、
はい、
違うのはビビビビビぐらいかネズミ男はいないだろうと思うんだけど、
はい、
いたのかねそれもね、今分かんないけど、 実は鬼太郎から正面切ってビンタできる数少ない強い妖怪だと思うんだけどネズミは。
そうですね、
ビビビビビビッつ、
まあひどいゲームでしたね
ああオブラートに包んじゃいね
ゲームの難易度としては、うん、あのドラクエ4の一章ぐらいですね。
ああそう、
もう頭使わなくてもサクッとクリアできちゃう、ゲームとしてのやりごたえが全くない。
まあまあ大人がやるようなゲームじゃないってことね。
そうですね、
もともとね。
でどうやってあの時間稼いでるかっていうと、もうやたらめんどくさいお使いがいっぱいある、うんうん、っていうぐらいですね。
なるほどね、うん、まあ、うん、お茶をそういうお使いでお茶を濁すと。
そうですね、
もともとあのトレカみたいな部分が側面が大きいカルチャーなんでしょこれ。
そうですね、
基本的には、
はい、
ゲーム出してどうこうっていうのがベースにあるポケモンとはそこは違うんだよね。
そう、たどうなんですかね。
ポケモンだってゲームありきじゃん。
一応これも元ゲームですよ。
あ、それもゲームありきの
元ゲームなんですけど、
だけどあのウォッチになんかあのウォッチでがなきゃ妖怪ウォッチなんだから、
はい、
ウォッチありきなんじゃないのあれって。そうじゃないの、こっちが先なの。
いやだからその商品開発も見込んだ上で
全部メディアミックスしてんだよね最初
だと思います。
だから何かが受け、元コンテンツが受けてメディアミックスしたんじゃなくて、はい、メディアミックス最近はもうして当たり前だから、
はい、
もう最初から多角的にコンテンツ
として、そうですね、
ってことはさ、だからもう売れるか売れないか分かんないんじゃないんだよね。売るってもう売ると、これを売ると。
だからあのレベル5の、まあ、レイトンだとか稲妻イレブンだとか、
うん、まあ稲妻イレブンだよね、だからね、
はい、
もうこれを売りますっていう会議でね、
はい、
もう売れたからどうしようじゃないんだよね、売るって。だ
そういうものをもういろんなリサーチを終えて満を持して出したのがこれかなと。
うん、これね、きっと何が何でも流行ってもらわないと困るってことでしょ。
アニメとか結構導入されてんですけど、それはおそらく二の国ってゲームがあって、うんうん、それをジブリがアニメ監修してるんですね、
うんうん、
多分そっからノウハウをも全部持ってきたんだろうなって感じですし、
うん、まあそれは過去にねいろんな成功例があるからね。
そうですね、
もちろんそれでいいと思うんだけど、
はい、
まあどうせこういうのだって話を持ちかけてレベル5でじゃあ次どのコンテンツをねとかなんていうのはやってるだろうし、
はい、
それ以上に多分レベル5さんちょっとここで一発お願いしますよって絶対先にそういうのがいるんだよね。 うちらで頑張って売りますから、
はい、
なんか考えてくださいよって、もう先がそっちがいるんだよ、ヤクザがいてさ、
うん、
でそれがこうレベル5の会と、まあ年頃で接待でキャバクラでみたいな昭和みたいなことやって、それからだよね。
まあ、あと、まあ、センスはあのレイトンみたいでいけすかない感じです、
ね、いやだからもうスタート切っちゃえば持ってなきゃ恥ずかしいなんて風潮はいくらでも作れるから、うん、だからもうあとはコンテンツを何にするかだけなんで、
そうですね、
じわじわ来てるぞって流れをだテレビともども一緒に作ろうまでは、うん、ほんならもうデキレースで全部できるんだよね、
はい、
問題
は
その元コンテンツのその予定調和っていうかね、
うん、
うん、結局さすがに昔の焼き増しだと、
うん、
ちょっとまた違ってくるから、あのいろいろね、うまみが完全にオリジナルじゃないとうまみが出ないから、
はい、
その完全にオリジナルでじゃあどうやる、でも手法は全部パクリだから、うん、じゃあどうするかっていうところで、うん、
正直この程度がこんだけ流行るのはちょっと悲しいですよね。
悲しいね。まあだから、うん、逆に言うとその元々の何その素材以外は全部予定調和っていうかさ、
はい、
もう完全に作られた流れでしょ。
はい、
だから何でもいい、猫、あのイワシの頭もだよね、
うん、
これイワシの頭だよ、だから
そうですね、
うん、煮て足焼いては足みたいなコンテンツでもこれがありがたいと言えばもうそこまでだと。あの萩原雅人を教祖にした教祖誕生って映画がありましたけど
ありましたね。
ビートたけしとなんだっけ岸辺一徳と、
はい、
ね、あれもなんかこう何とも言えない、あれ伊丹十三だったっけ、違ったっけ、
あれ
違
う、いやあれは別に伊丹じゃないです、
なんかノリがそっち伊丹十三なわけない、
はい、
なんかあれもね、なんかこう俺の中ではこうちょっと印象残ってんだよね。たけしが絡むとどうしてああもうなんかこうえぐみみたいなのが出るんだろうな映画って。
そうですね、
なんかえぐいよなあの映画も、うん、なんか妙に印象、まあでもそういうことですよ、うん、 ってまあ俺一個も知らないで上から言ったけど一個も知らないですけど、まあきっと多くは外してないだろうなと。まあでも昔からそんなもんだったからね。
あ、ただそれがよりなんかもうなんて言うんですかね、巧妙になっているっていう、
ね、手法はね。で逆にそのコンテンツのチェックがちょっと甘いと思う。例えば俺らの頃ご利用されたのはもう一番わかりやすい例で言うとスターソルジャーってゲームがあって、
うん、
あれはもう流行らすべくして流行らすってもう決めてたからね、
はい、
でだけどさ振り返ってね、20年30年経って思い出で面白いのかあのゲームが本当に面白いのかっていうともう論を待たないね、
はい、
コンテンツ自体にパワーがあったの、
はい、
だからでもやっぱりそのゴリ押しの有無は無視できない部分があって、俺らの世代より若いのとか、
はい、
それから40歳以上の人たちがあのゲームやってもやっぱそんなまあ普通に面白いぐらい、
うん
うん、だそこがポイントで普通に面白けりゃいいね、
うん、
だからポケットモンスターと妖怪ウォッチっていうのはおそらく5年ぐらいこのあと5年ぐらいして、
はい、
その普通に面白いかどうかコンテンツとして、
はい、
そこの辺でやっぱ一線引かれるんじゃないかな、
うん、と僕はもうよくこんなの作って恥ずかしくないのかなって思いますね
あそこまで言う、まあ同意だね。
うん、
いやだからレイトンは逆に俺レベル5を全否定するつもりはないわけですよ、はい、レイトンはあれは焼き増しだから、まあこれも鬼太郎の焼き増しってはそれかも、そのそれまでかもしれないけど、レイトンはタゴアキラのね、
はい、
頭の体操っていう本が30年前ぐらいにあって、ね、
はい、
それでそれだからね、それをゲームでやらせてるだけ、はい、だけだから、
ま
あね、
はい、
別に今更だよね、
はい、
だってその前に脳トレがあったの。
そうですね、
うん、そう最近ハマってるゲームがこの PSP のノートレ、はい、これあのなんだっけ、だあの DS のノートレ、これ同じ川島龍太のノートレの PSP の方、
はい、
PSP の方はセガが出してるんだけど、
そうですよね。
これやったことある？
ないです。
これねやばいよ、 DS のやつより面白いあの4ボタンしか使わないのよ。
そうですよね。
これでもひたすら足し算とか、
はい、
何
記号入れてくんですよね。
あの青い文字で赤とか書いてあって、はい、だからそれバンバンバンバン答えてくんだけど、
はい、
極まってくると本当にあの脳みそ脳汁がさ、
はい、
ドーパミンがドクドク出るぐらい、はい、後で脳みそ使うと糖分で本当あれだね、甘いもん欲しくなってね、
はい、
うん、で舌やけどしてたからさ甘いもんは食べるわけよ。だから多分痩せてないと思う多分痩せてないと。
この前あの、うん、甥っ子に会ってきたんですよ、
うんうん、
甥っ子ってでもよ高校3年生ぐらいで、うん、まあそこそこ大きい
甥っ子、その甥っ子っておかしくない？超年の離れた兄貴かお姉ちゃんがいるの？すごい
甥じゃない、え、おあれ甥じゃないか、
それとも弟が5歳の時の子供で
それそっか甥じゃない、あれ
甥じゃないでしょそれ。
いとこの子供って何ですか？
いとこの子供ね、まあまあわかるよ、俺もいるからいと
この子供まあ いとこの子供に会ってきて、うんうん、あの高校3年生で、うん、まあゲームをよくやられているみたいで、うんうん、Wii U のマリオカートとかでコテンパにやられたんですけど、
うんうん、
いろいろ衝撃的で、
うん、
スマホ版のドラクエ4をやったらしいんですね、
うんうん、
クソむずいって言ってたんですよ、
はいはい。
で印象としてはドラクエってリメイクされればされるほどどんどん難易度は下がっていってるイメージなんですよ。
あのぬるい DS よりスマホ版ってぬるいのかな。
だからそこなんですよ、
もう戻ったんじゃない、あれがぬるすぎる
から難しくしたんですかね。
だって普通にエンカウントして普通に正面から切り合ってはぐれメタルとか倒せるんだよ、
はいでいくつか印象的なワードとしてレベル上げをしないと先に進めないっていう発言があったんですよちょっと待てと
これやばいな、それやばいな、
レベル
ついにそんな時代に入ったか。
いやだからさっきの妖怪ウォッチとまさにで、レベル上げなんて作業は1秒たりともしてないわけですよ。
マジかおい、
ちょっと衝撃で、でなんか昔のゲームやったことあるのって聞いたら、あのうちにファミコンがあると、ね、まあスーファミだったんですけど、でそれでなんか あと、まあ、ファミコンもやったことがあるらしくて、うん、マリオ1、うん、スーパーマリオブラザーズ、うん、あれ鬼畜ゲームじゃないですかって言われたんですよちょっと待てと俺らの子供の頃はまずスーパーマリオが全ての基準だったと、
あれを50としてね、
はい、
偏差値でいうあれを50として
マリオより優しい、
ね、だからもうそう、あのそうだよ、
マリオより滑るとか、
そうそうそうそうそう、マリオより飛べる飛べない、飛べる、うん、ってね。だからマリオが言う、まあ実は9割のアクションっていうのはなんか物でぶったたくなり切るなり、もしくは銃を撃つなりという攻撃があるジャンプアクションの方が圧倒的に多い中ね、
はい、
マリオは確かに下からつつくか踏むしかないという、
はい、
で振り返ればだよ、はい、終わってみればあれは異色、どっちかっていうと異色だった、ね、はい、まあファイヤーマリオになってようやく物を撃てるみたいなのは、でもあのプラットフォームはなんだろうな、もうほとんどのまあ原型ではあったからね、やっぱりその挙動、うん、挙動が本当にあれが基準だったんだね、
はい、
うん、でも未だにあの海の面の感じ、はい、水中のあの泳ぎの感じを未だにちゃんと出せる、
はい、
あのアクションメーカーに、あー、まあ未だにっていうかそのファミコン機が終わるまでの1993年ぐらいの間に、
はい、
あの水中感出せるメーカーほとんどなかったよ、
うん、
うん、あの水中の挙動はね、 あの時代では凄まじいと思うよ。
そうですよ、
ね、1984年にしてあれは
ロックマンは普通ですもん、
ね、いやてかいやいや、だからそのゲームとしてまあその名作とか操作性が向上したゲーム、はい、アクションゲームはいっぱいあるんだけど、はい、やっぱ任天堂あの時からすごいことやってたね。
ですね、
うん、
そうだから、ま、そのスーパーマリオブラザーズを鬼畜ゲーと言われたことが僕はすごいショックで、う
ん、あれでしょ、スターを出した瞬間にいきなり上にポンってなるか、そうそう、もしくは下にちょっと下にコーンと跳ねるかって
取れないって
そんなとこは見てないと思う、多分その微妙な違いを感知するぐらいなら、はい、スーマリムズイとか言わねえから。
そうですよね、
どうせあのコインコインコインが13枚14枚じゃなくて、うん、どうせあれでしょ8枚とかしか取れないんでしょあの、
はい、
10枚コイン、俺らが10枚コインと言ってた、
はい、
コインブロックを、
そうですね、
あれをコインコインコインってやって8枚ぐらいで青ブンみたいな、
はい、
ちょっと待って、そこは13だみたいない
やだから なんていうんですかね、本当の意味のジェネレーションギャップですよね。
あー、すごいジェネレーションギャップだねそれね、うん、ぜひ邪聖剣ネクロマンサーをやらせなきゃいけないねまずあの白い四角い謎の物体を差し出して、これは何ですか、弁当箱ですかみたいないや違う、これは PC エンジンだと、
いっぱい周辺機でどの組み合わせが正しいですかとか言って
PC エンジンにネクロマンサーぶっ刺してね、もうやらせてね、
はい、
でこれ仲間選ぶんですかみたいなね、うんうん、どれが強いんですか、全員弱いから強いやつはそこにはいない
でそれで聞いた面白かったのが、あの遊戯王がやっぱりドンピシャの世代だったらしくて、で未だにあの何ですか、ディープにやってるやつがいて、もうそいつらの話を聞くと、もうやってることが株の売買と全く一緒なんですよね。で遊戯王のその例えば来週新しいカードが発売される、でそれはこういうシリーズになるらしいって聞いたら、今までレアだったものがなんか増版されるとかで、
うんうん、
そうするとこの価値が下がるんで、うんうん、それを一気に集めて売りさばくとか、
うんうん、
もうそういうことをずっとやって
る。空売りじゃねえか、
やばいんですよ
すごいね。
でなんかおでって言っても高校生なんでそんなにお金がないので、はかりを持ってって一枚一枚グラム単位で測って、
うん、
いわゆるレアカードとキラキラだからその分重いとかいう理屈で、うんうん、あの調べて買ったりとか、
まあビックリマンシールとかもね、実はねなりかけたんだよね、
はい、
なんかそれビジネスにするしないの一回なんとか、はい、そこでロッテが、
はい、
あのキラ復刻させたことでちょっとこれはもう何とでもなっちゃうぞって、はい、当時のシールと全く違うものとして出せばよかったんだけど、いやもう完全に同じもの出しますってロッテが言ったんだよね、はい、でそれで下火になっちゃって、
はい、
だけどあれロッテが本当に自分の意思で言ったのかって話なんだよね、
う
まく防いだなっていうような気が、今となってはしないでもないみたいな話があったけど、いとこのね子供でね思い出したけどね、俺もこの間その親戚がまあ あんまいいことじゃないんだけど、親戚集まる機会があって、その時にまあ一番上のいとこの娘さんっていうのが、そのだから女子中学生女子高生ぐらいのになっててね、ですごいちっちゃかった時は覚えてるから、そんな子がもうこんな口を聞ける子になっているばかりか、制服を着てね、あのうちのお袋と俺のコントを聞いて笑ってるわけですよ。あんた早く結婚しない、結婚できないよみたいな、はい、コントをやってるわけです、こっちは、はい、でそれを見てなんかもうクスクス笑ってるから、うん、でまあこうやって、まあそれはそれでこうたまたまそのねマイクロバスみたいなところで横になったから、うん、まあチロチロ話しつつもね、うん、たらあの僕の携帯の待ち受けにね、僕の携帯の待ち受け画面がフランクザッパって人の顔のアップになってたけど、
ろくでもない、
そう、それに食いついてこのかっこいいおじさん知りたい、なんて人ですかって言ったんだよ。これはやばいな
と、これ伊藤家やばいんじゃないんですか。
これやばい、今いとこのね、自分の一番上の年上のいとこにはね、はい、ちょっとあまりよろしくない傾向じゃないのかって言おうと思ったんだけど、まあそれは好き好きですから、ね、はい、でフランクザッパのことを教えちゃうのは俺はいろいろとまずいと思ったけど、はい、だからもういやちょっと教えないでおくっつって、はい、あえて伏せたというか、ね、はい、必したんだけどね、名前をね、うん、教えないでチェみたいになってたけど、うん、いやここでフランクザッパを教えない、君のためを思って今僕は
開花するかもしれない、
このヒゲモジャのユダヤ系アメリカ人の、ね、名前を教えなかったよ、
はい、
開眼したらまずいでしょ、俺いとこの人にさ責任を取ってくれみたいなね、悪い意味でのひたすら悪い意味でのどうしてくれたんだみたいな話になっちゃうから、
はい、
そう、あーまあね、それは教えるわけにいかなかったよね。だジェネレーションギャップだよね本当に、
うん、
もうあんな際物のね、こっちからするとね、うん、もう本当変態を一人挙げなさいみたいな話でもう即答で出てくるような 人じゃない。
スティーリーダンカ、
いやいや、ドナルド・メーゲンは変態ではないよ、変人だけど、
はい、
まあフランク・ザッパも超がつく常識人ですけど、うん、なんかこうあの見た目とね、はい、インパクトとやってきたことみたいなのがとすると、そうですね、もう一番斜め上の最後の最果てにいる人なわけですよ、
はい、
我々日本人みたいなとこから行くと、はい、だからこれは教えちゃいかんなと、10代の女の子にね
刺激が強すぎ
る、触れさせていい個人ではない、
はい、
偉人の中でも一番最後でいいっていうね、
はい、
先にもっと知るべき偉人がいるはずで、
ジミー・ペイジとかさ、いいんですよね。
ダメダメダメ、全然ダメ。
個人でもないし、
なんで俺もダメってそんな激しく言っちゃったんだろうか。別にいいじゃんっていうさ、はい、洋楽にかぶれるにはちょうどいいよ、レッド・ゼッペリン。
そうですよね、
ちょうどいいよ。ジューダス・プリンストとかにから入るとかだと非常に危険なので
、はい、レッド・ゼッペリンはもう今となっては教科書みたいなもんですもんね。
そうだね、そこでまあそうだよね、ヘリオンエレクトリックアイとか聞き出すよりはまあいいんじゃないかなとは思うんですけどね、はい、レイザーラモン HG の原型があのね、
はいはいはい、
ロブ・ハルフォードであるということを、はい、今若い人はどんだけ知ってるんだろうかっていうことをたまに思いますけどね。
まあまあそれはでも、うん、そうですよね、う
ん、みんな知らないもんね、
うん、
ジューダスプリスト出てきて、あ、何この HG みたいな人みたいな、ね、いや逆だからみたいな。
やっぱこれもネットで拾ったのでどこまでなのか知らないんですけど、この前 M ステに電気グルーヴが久しぶりに出たらしいんですね、うん、
なんか何周年とかでしょ。
そうです。そしたらなんかネット上で世界の終わりみたいとか言われてたらしいですね。
そうなの。電気グルーヴってで今の30ぐらいの連中は電気グルーヴイコールバイトヘルみたいな。
いや、そうっすか。
分かんないけど、まあシャングリラの人たちみたいな。
一部じゃないで
しょ、シャングリラの人たちみたいなね。
バイトヘルは電気グルーヴの一人じゃないですか。
そう、一人、いやもうピエール卓球しかないでしょ、みんな石野卓球のことか知らない
ですよ。むしろピエールがあの俳優とかやってるからそっちのイメージが強いんです
よ
ね。
だってさ、そう、まさにさあれだよ、クイックジャパンとかで、
はい、
もう石野卓球とかってのはさ、うん、それからあとあのいわゆるブレイク前の斉藤和義とかっていうのは、うん、もうクイックジャパンっていうのはさ、そこら辺だったじゃん、
はい、
今全然違うじゃん。
全然違います、
全然違うじゃん、
はい、
もうなんか俺、うん、 そのサブカルのラインの上がりっぷりに、うん、そのもう最近はもうそのジェネレーションギャップですよ、
はい、
スーマリ激ムズゲーっての年で、はい、ここから下サブカルなのみたいな、
うん、
そこ俺の身長より高いんだなみたいなリンボーダンスの必要ないんだがみたいな、はい、立って通過できるんだがみたいな、俺じゃあ何全身丸ごとサブカルなのみたいなあるでしょ、わかるでしょ、
はい、
俺そこ流行りもんの認識なんだけどみたいな、うん、そこから下がサブカルなのみたいな、もうドン引きしてるよ最近、はい、クイックジャパンの表紙で、
やっぱクイックジャパンは
俺あれで測ってたから、サブカルとそうでない
よ、しょうがないですよ、雑誌売れないから、
うん、そういうことなんだよ、そういうことなんだよ、
だからその表紙じゃないところ相変わらずですよ、
あそう、
はい、
いやだからね俺もね食わず嫌いっていうのは感じるのは、はい、まあ、クイックジャパンは別に読んだことあるから、
はい、
食わず嫌いじゃないんだけど、コミックビーム、そういうオタクっぽいあの漫画雑誌は、うん、まあ、そもそも僕漫画雑誌毎週木曜日、秋田書店の週刊少年なんとかの、ごく一部のあの老害格闘ギャグ漫画を、立ち読みするだけなんだけど、今僕と漫画とも、
はい、読んでるん
ですよ付き合いってだって宮本武蔵クローン人間にしてあれだよあれだよ、バキが2度も負けたとか言ってんだよ
あとネットで、あ、なんとか2世を読むぐらいですか、
あ、まあネットでね、
はい、
なんとかにザ忍者勝ったねザ忍者4回目にして初めて勝負、はい、3戦3敗3死亡のザ忍者さんが4回目なんと勝ってしまった、
はい、
いや勝ったと見せかけて終わったかな、
はい、
わかんない、再来週ムクロになって出てくるかもしれないゆでならやってくるぜみたいな、はい、まあまあそれはいいとして、うん、あれ何の話だ、そうそう、コミックビームだ、
はいはい、
あれなのね、萌えとかエロじゃないんだねあれね、
うん、
俺全然その変なさヤングチャンピオンみたいなしょうもねえさしょうもねえ漫画たちが出てくると思ったっけ、はい、でもさ全然違うの、なんかあのうわこれはサブカルだわっていう漫画しかないの、うん、で見直しただって絶対1話から読んだらハマりそうな漫画がいくつかあったもん、
はい、
うん、あこれは気骨入ってんなと、うん、
でも漫画は本当に種類ありすぎて、
いやニッチな部分はやっぱ残ってん
ね、
さすがと思うよね、
あの
うん、漫画がサブカルじゃなくなる日は来ないね、
そうです
ね、あれ見てて、はい、コミックビーム見て思った、うん、安心した、なんか、うん、
吉本が漫画雑誌を創刊して2号ぐらいでなくなりましたよね確か
あの、なんだっけ、
なんかありましたよね、
関のあのあれだよね、都市伝説と、
はい、
あれもあったよ、あのほら佐藤勝が
ありましたね、
捕まった、
はい、
あの続きなんだっけ、鈴木宗男がなんか鈴木議員とかなってて、はいはい、あの漫画俺1話読んだ気がする第1話あれ何すぐ廃刊しちゃった、休刊しちゃった
すぐ廃刊、
最近廃刊って言葉絶対使わない、意地でも使わないね、
休刊、
うん
うん、まあ儲からないのが分かったんじゃないんですか漫画が、
うん、
ビジネスにするにはちょっと、
いや雑誌はきついよ、
リスキーですよ、
うん、単行本にしないとね、
そうですね、
うん、連載をどうするか、連載はネットでもいいんだよ、だから、うん、単行本売れば、
はい、
うん、
だって読むやつは立ち読みで終わりますしね、
いやそうだよ、
はい、
いやぶっちゃけ漫画喫茶とかと提携して、うん、そういう値段設定にして、うん、きっちりそのレンタルだよねあれも、だから軸にした商売にシフトすりゃいいのよ、
うん
うん、ただまあ漫画家の人は大変だけどね、
うん、そうですね、
そりゃ、
はい、
銀行料だけじゃ食えないとか言って、でそのプロなのにビッグサイトで売ったりするって問題があるんだろうけど、もう仕方ないよ、この乱立がひどいから、
ひどいですね、
うん、だからその
もう二十何カ国語に翻訳されるしかないですよね、
俺一応そこぼかしたのに元ネタバレるけどいいなドラゴンボールとかなら5カ国語に翻訳されってね、あ、はい、されたんだなされたんだなって思うんだけどね、はい、著書は翻訳されしたんだその国に支部作ったんだだから でその現地の変な貧乏なとこの国に学校建ててあげたんだろ
って。そうですよ、
日本の老人たまくらかして、
はい、
ね、
お金
集まった金で変なアフリカの貧しいとこに学校建てて、
はい、
変な日が立ってんだろみたいな、うん、やばい、これ以上はまずいんじゃない、
まずい、
もう選択肢としては2つか3つしかないよ。